Good evening, you are listening to WRFULP Abana 104.5 FM. It is now time for the Harukana Show. Harukana Show comes to you every Friday from 6 p.m. to 7 p.m. The host of the show is Mugiko from Kyoto and Ryuta from Shizuoka, Japan. We will speak in Japanese as we connect the US-Japan through radio and streaming. We hope through our show you will discover various aspects of society and culture in the daily lives. You can also enjoy the Japanese music and sounds. こんばんは、おはようございます、こんにちは。はるかなショーの時間です。はるかなショーはアメリカイリノイ州のアーバナシにあるコミュニティラジオ局 WRFU から放送配信していますが、今週もはるかなショーオンラインで、いろんな地域をつないでトークを事前収録をしてお届けしています。ただいま、むぎこ今話している京都からですが、話している時間は、日本時間で7月29日水曜日の珍しく午後1時過ぎです。で、りゅうたさん、静岡から出演です。りゅうたさん、こんにちは。
はい、こんにちは。
放送ではこんばんは、はい、ですけども。だいぶ暑いですね。京都は今ちょっと雨が止んで、うん、まだでも梅雨明けになってないんですよね。
まだそうですね。今年は結構遅い気がしますけど、
なんか50日ぐらい、うん、もう7月末ですよね。本当に末ですよね。
そうですね。
まだ宣言されて、なくて、もうそろそろかなと思うんですが、ということで久しぶりに、そうだ、玉木さんからメールを いただいたんですよね、さっきちょっと前に。うん、遥かな詩を乗っ取りという表現密かに受けてましたけれども、今週は通常モードで放送されるといいですね、いいですねって書いてあった。今私たちどうなるかということを分からず話しているんですけど、実は本当に申し訳ないんですけど、日曜日に再放送されるとポッドキャストのページにも書いたんですけど、日本で聞く限りそれ月曜日の8時に放送されるはずだったんですが、聞こえてこなかったんですよね、
うん、
で、この乗っ取りという表現密かに受けてましたけれどもって書いてあるけど、ひょっとして今もまだ乗っ取られたままかもしれないという、なんか不安のまま我々は今どこに行くんだろうという感じで、話しておりますが、で、今日最初に、ご紹介するのは、その玉木さんが2年前でしたっけ、しおりさんを紹介してくださった、もっと前、
2年ぐらい、2年ですかね。
コロナで何か半年前はずっと昔みたいな感じになってしまって、いつかなんか分からなくなってきたんですが、うん、しおりさんを玉木さんが紹介してくださって、でしおりさんは大川しおり監督、なんですか、足りないという映画監督、映画の監督で、その、しおりさんに、いつだったか、2019年の1月と2月に、トーク、玉木さんと一緒に出演していただいたんですが、しおりさんからちょっとお便りいただいたので、今日は最初にそれをお知らせします。この足りないという映画を今月7月10日から8月31日まで、日本語字幕版と英語字幕版の寄付配信を始めましたということです。で、鑑賞料金の 10% は配信サイトの販売手数料、それ以外の 90% はアメリカのマーシャルコミュニティに支援、コミュニティ支援団体に寄付しますということで、どうしてこのマーシャルコミュニティなのかというと、この足りないという映画が、ドキュメンタリーなんですが、太平洋戦争中日本の委任統治下にあったマーシャル諸島共和国、その島の歴史と今生きる人たちの姿を追ったドキュメンタリー映画、公開から2年ということで、それで、しおりさんのメールを読ませていただきます と、昨年の夏は念願のこうマーシャル上映会を開催しましたと。で、国内外の上映を通してマーシャルへの思いを馳せる中、アメリカへ移住したマーシャルの人たちが今、新型コロナウイルス感染拡大によって深刻な影響を受けています。ということで、どういう状況かというと、アメリカ最大のマーシャル人コミュニティがあるアーカンソー州では、人口わずか 3% のマーシャル人がある1日の州内犠牲者の半数を占めました。 で違う場所でワシントン州スポケーンでも州の人口 1% 未満のマーシャル人が感染者の3割を占めています、ということ でこの背景に何があるかということも、短く説明していただいているんですが、この背景には移住者が集団感染が確認された食肉工場や在宅ワークが難しい職に従事していることや数世代が一つの屋根の下で暮らす住環境でソーシャルディスタンスの確保が難しいことがあります。また医療サービスへのアクセスが困難なことや糖尿病やがんなど重症化しやすい疾患を抱えている人が多いことも挙げられます。で、しおりさんが日本から気力ながらできる言葉があればと思い映画足りないを配信上映し、鑑賞料金を寄付する形で応援する声を届けることができたらと考えました。でマーシャルから、世界を考える時間を今年はオンライン空間で作ることができたらと思います。ということでこの、Vimeoで配信、800円かな、その手数料の 10% を差し引いた収益の 90% を米国在住のマーシャル人コミュニティ支援団体へ寄付しますということで、はるかなしのポッドキャストにもその、リンクを貼っておきたいと思います。りゅうたさん、こういうニュースは日本でご存知でしたか？
まあ、細かいところは聞かない、うん、あまりそうですね、聞くことはないですけれども、
あのでもアーバナーシャンペーンがある、シャンペーンカウンティーでも、
うん、
この食肉加工工場で、
はい、
クラスターが発生したことがあったり、うん、シャンペーンカウンティーの、陽性者数 あのいつも5割前後がヒスパニック系っていう風になっていて、その統計の取り方もよく分からないですけど、人種とでもう一つ別にヒスパニックか非ヒスパニックかとかその他とか、なんか別の形でパーセンテージが出てるん
ですね。そうですね、それはアメリカ の人種の分け方で、ヒスパニックは、
うん、
いわゆるレースではないっていう定義になるので、うん、南米、中南米にルーツのある人っていうだけで、うん、人種としてはいわゆる白人ってアイデンティファイする人も、黒人ってアイデンティファイする人も、アジア人ってアイデンティファイする人もいるから、うん、ヒスパニックって別な数え方をするってことには、それはアメリカ全体でそうなってます、国勢調査とか
で、うんうん、でもその、アーバナシャンペーンか、アーバナシャンペーンでそんな人口で言ったヒスパニックの人すごく少ないと思うんですね。その半数もいない、
まあ半数はいないですね、うん、
考えても割合ではヒスパニックが多いで、トムさんとかとも話しててもこのマーシャル人 のコミュニティで起こっていることって、多分そのマーシャルコミュニティだけの現象ではなくって、さまざまな移民コミュニティで同じような背景でエッセンシャルワーカーだったり、もう休めなかったり、そういうクラスターが発生したり、発生しても家その治療を受けに行くことができなかったりとか、そういうことが起きてるよねっていう話をトムさんともしてたんですけど、うん、ただそういう、こう統計に出した時に何がどう原因でどうかってことは分からないので、実際にこう移民の問題として扱う時になかなかこう実態がつかめないっていう、
うん、
そういう話をちょっとコメントコメントというか、うん、トムさんにこういうニュースがあるのでまたトムさんのラジオでも伝えてくださいって話した時にそういう背景みたいなことも話してますね、うん、アメリカの感染も全然こう減る方向ではなくて、いまだに各州違いますけど、
そうですね、まあ、全体的には増える傾向にある、ね、うんということで、
で、これ、はるかなしのウェブサイトに足りないのこの、鑑賞どういうふうにすればできるのかリンクを貼っておきますので、ぜひぜひ 一度ご覧ください。そして7月30日、8月2日、8月6日とトーク配信もされるそうなんで、しおりさんも出演されるということで、この情報もウェブサイトに貼っておきます。ということで、またしおりさんからいろいろこうことを教えてもらうことがあれば、はるかなショーでもお伝えしたいと思います。ということで、今日はリュウタさんと立石さんのトークの後半ですね、今回放送されることを願って後半ですが、このトーク収録したのいつでしたっけ？だいぶ前になっちゃったね。
そうですね、3週間前、
7月12日ですね。
そうですね。
で、今度7月10日からそのスポーツ観戦、プロのスポーツ観戦とかいろんなイベントが、乗客も上限5000人で入れることができるということで、じゃあちょっとそのプロスポーツとCOVID-19 と感染について話そうということになって、先週お届けしたというか、ポッドキャストでお届けしたのは、立石さんが市民マラソンと J リーグの話をされて、それからリュウタさんがモータースポーツの話に展開をして、その応援の仕方がヨーロッパとアメリカとどう違うかっていう話まで行ったんですよね。で、今日はもうちょっと詳しく日本の、っていうか J リーグとかプロ野球の話の応援の話をしようということで後半が続くんですけど、ただ7月12日からだいぶ状況が変わったような気がするんですけど、何がどう変わってどういうふうに今状況になってますか、スポーツか。
そうですね、まあ逆に言うと実は実際のところは変わってないっていう方が正しいかもしれないんですけれども、変わらない、間違ったね。そうですね、もともと変えるはずだったんですけれども、8月1日からその上限を球場の、収容人数の半分とかにして、増やす予定だったんですけれども、感染がまた拡大しつつあるっていうことで、その制限を緩和することをしないっていうのは、J リーグとプロ野球、日本プロ野球両方とも決めました。で、8月31日までかなは、今までと同じその厳しめの制限っていうことでやっていくってことになったので、ある意味変わってはいないってことになりますね。変わったのはアメリカのメジャーリーグベースボールも先週の木曜日かな、金曜日かなから、一応シーズンが始まりました。短縮シーズンで60試合無観客でやってるんですけれども、ただ割と開幕直後に、マイアミマーリンズかなで、ちょっと感染者が出て、これ以上広がった場合に続けられるかどうかみたいな、議論にもなっています。試合は、マーリンズとあと対戦相手だったフィリーズかな、フィラデルフィアかなの試合含めて、4試合ほど中止になって、で、日本でもサッカー J リーグでも1チームで感染者が出て試合が中止になるっていうこともありましたね。
試合は中止になるけど、その J リーグとかの試合自体はこれからも続くっていうことですね。
そうですね、リーグ自体は続けて、他の感染者が出てないチーム同士の試合は普通に行うっていう、普通ではないですけど行うっていうことですよね。
多分プロスポーツものすごく、検査をしたり、ものすごくこう感染がないように心がけて、予防をしているにもかかわらず、こういう感染が起きてしまうもんなんですね。
そうですよね。選手にももちろん家族がいる人とかいますし、その完全に選手だけを隔離しておくっていうわけには、シーズン中全員隔離しておくみたいなことはできないので、アメリカのメジャーリーグはまだ そこまで収束してない状況で始めてるので、結構日本よりも厳しくて、最大60人を2つの球場に分けて配置しておいて、その中からしか出場させちゃいけないみたいな、ちょっとややこしいことに なってる。あのアメリカは日本と違って2軍に当たる組織がすごいいっぱいある、あのマイナーリーグの組織がすごいいっぱいあって、うん、通常だったらそこからあの、まあ、好きなようにではないんですけどある程度入れ替えつつ使っていくわけですけど、
うん、
今年は、まあ、そういうことができないっていうか、その60人に決めてやるしかないみたいなことをやってはいるんですけれどもですね、まあ、それでももちろんあの、うん、球場外出る時っていうのはあるし、家帰るとか家族
移動もあるし、まあ、もちろんスポーツだけじゃなくてどこでもみんなもう必死で、ね、予防してても、
うん、
今日本でも、ね、あのその7月12日のトークした時点と何が違うかというと、日本でもあの時心配してたよりさらに感染拡大、数の上では広がってますよね。
そうですね、まあ、数と地域的な広がりもまあ広がってはいると思います、うん、で、県境を越えての移動みたいなのもその頃に比べたらまた制限されるようになっていて、で、まあ、あの J リーグのが規制を緩和しないって、制限を緩和しないっていうのも、まあ、少しそれとも関係していて、J リーグの方はプロ野球は違うんですけど、 J リーグの方はとりあえず観客を5000人に制限している間はあのアウェーのサポーターの入場を禁止する、ホームチームのサポーターの入場はしていいけど、アウェーのチームのサポーターは基本的には入れないっていうことでやっていて、で、まあ、これはあの立石さんが話してたこととつながる、ちょっとつながると思うんですけど、あの、まあ、J リーグのチームっていうのは地域に密着しようとしてるので、うん、なんで、まあ、アウェーのサポーターっていうのはほぼ必ず、まあ、大きいチームだったら大都市だったら住んでると思いますけど、あの東京に阪神ファンがいるみたいな感じで、うん、そういうことがあるとは思うんですけど、まあ、ほぼ必ずアウェーのサポーターっていうのはチームと一緒にチームの地元から来て応援するものであるみたいな感じのところがあると思うんですね。なので、まあ、あのプロ野球の方はそのどっちのチームのファンも入っていいってことにはなってるんですけど、うん、その席は分けてもちろん座りますけども、で、なんですけど、まあ、J リーグの方ではそういう対応になってるっていうのはちょっと、まあ、どういうふうにファンがいるかっていうことの違いでもあるし、まあ、それでその県境を越えての移動があの全国的にはちょっと厳しくなってる状況で、それを緩和することはやめようってことでもあると思います。
じゃあ相手チームのところは人がいないんですね。
そうですね、まあ、普段もあのアウェー応援席みたいなのがあるんですけれども、
うん、
まあ、そこには人入れてないか、まあ、人入れてたとしても分散させるために入れてたとしても、あのホームのサポーターが座ってるってことにはなります、
うんうん、じゃあ応援としてすごい偏ってますね。
まあ、そうだと思いますね。でも、まあ、そこで、まあ、あのまた立石さんが言ってたことは、その J リーグは J リーグファミリーとしてみたいなのがあるので、うん、そこでその相手のチームのいいプレーにも声援を送ってねみたいなことなのかもしれないんですけれども、うん、
でどんな応援してるかということは今日のトークで聞いてください、うん、ということですね。ありがとうございます。予習ができました。で、今週もお届けする曲はずっとあの先週もお届けするはずだったんですが放送されなかったので、再び、立石さんが選んでくださったバービーボーイズって何だったんだ、セブンデイズ、これをあのトークの前にお届けをして、でトークのその後にはくるりがカバーしている鹿児島おはら節、これは、まあ、九州で大雨の被害とか大きく、今も大変な状態ですが、それであの応援の意味も含めてこの、あの立石さんが好きなこの曲をお届けしたいということで、くるりの鹿児島おはら節、失礼します、をお届けしますということで、トークと合わせてどうぞ。